さあさあ始まった。
はいはい、始まった、うん。
前回からですね、申しておりました通り。
はい。
今回はですね。はい。毒。
毒ポイズン。
はあ。はい。ね。毒にちなんだですね。
はい。
曲、ないしは、声をね。
はい。
楽しんでいただきながらの。
はい。
今日は、オープニングになるかと。
はいはい、
いつものですね、
はい、
知らない間に飲んじゃっては流れませんので
ですね、
それを聞きたい方は他の回を聞いてください、
はい、
でもトークはおもろいよ、
うん、
稲造さんが元気になるよ、
ありがとうございます
。名付けて稲造さん救済計画、
救済なんですか、ね、
救済プロジェクト、
そうなんですか、
はい、毒で毒を煮しめた毒ラジオ、
はい、
いいいい、これをお送りしたいと思っているわけでございますね。
わかりました、
はい、じゃあ何の毒を吐くかっていうのはまあ後にしてですね、
はいはい、
稲造さん、
はい、
最近どうだい。
最近はね、うん、ちょっと落ち着きつつあるというか、
お
う、まあ、足は相変わらず絶好調で痛いんですけど、
そうですね、
はいはいはい、
絶好調ですよ、
はい、
大変ですよね、
痛い、絶好調に痛い、
おう、
はい、
もう足が3本になって、
うん、
今杖をついてね、
はい、
もうあの気に入らないやつの頭をコンコンコンって、お前邪魔だどけみたいなこと言ってるらしいですけどね。
全然言ってないですね、
会社の中で大変です。
全然言ってないんですけど、
本当にもうね、はい、傍若無人な振る舞いをしてると、
全然言ってない
いうふうに噂で聞いておりますけれども、
誰に
いろんな人に、
上
司でもね、コンコン、お前俺の年下だろ、ひざまずけ。
言ってねえか。
仕上げなべえみたいな。
言ってない、言ってない、言ってない。
俺ロックだから、パパパパみたいなね。やってるみたいですけどね。
本当ですか？
いや、知りませんけど。はいはい、ねえ、どうなんですか、その辺ね。
適当に言ってるんだ、この野郎。
当たり前じゃないですか。まあ、ラジオはね、はい、ラジオに真実を求めちゃいけません。
そうですね。
はい、笑いを求めてください。
そうですね。
お願いします。はい。はい、そうじゃなきゃね、何でもやってられねえんだよ、
そうですよ。ですよ、もう4年目ですからね。
本当ですよ、うん、もう。どうせね、大したこと喋ってないんですからね。
全然喋ってないけど、まあいいじゃないですか。はい。うん、
もう本当嫌になっちゃう。
まあいいじゃないですか。このラジオを楽しみにしてくださってる方がいらっしゃる限りはですね。
うん、まあいるかもね。まあ楽しんでね。
はい。
お願いしますよ。
はい。
なんかね、ね、
はい、
まあ認知度が上がってくれればね、それなりにそれでいいのかなって気もするけどね。
はい、はい、はいはい。
うん、まあまあ、はい、そういったのも込みでね、
うん、
久しぶりにオープニングをいじっちゃおうかななんて思うわけでございますよ。
はいはい、はい、
うん、
はい。
というわけで今日は早めにタイトルコールいきたいと思います。
はい。
双葉太郎と、
謎の、
草ありかけの3日。
かっこ仮でございます。
稲造救済緊急プロジェクト。
本当か？
毒で毒を煮しめた毒ラジオ、ポッポッポッポッポッポポイズンスペシャル。適当です。ポイズン。こんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造でございます。
はい。バタロと稲造怒っている。
怒ってますか？
怒っている。はい。怒ってますかじゃねえよ。稲造が怒らなくてどうするんだ
よ。いや、まあ怒って、まあ怒ってるっていうか、まあまあ、悲しんでいます。
悲しんでいる。憂いています。はい。ね。あ、明日の日本を。
憂いています
。憂いております。
そうなんですよ。
ね。
はい。
そんなやつがね、もうあの、放送回ですけどね、猿なのにとか言いながらね、言ってましたからね。お分かりです。猿だからだよ、バカやろ。ね、気づけばかやろ。
そうそうそう。
バカなこと言ってましたけどね。
すいません。
うん、まあ、そういう二人でございますけども、はい、懲りないコンビ、満身創痍コンビでございます。
そうね。
まあね、僕のションベンもね、あの、ゴゴティーの無糖からだいぶですね、レモンティー方面に。
向かいつつある。
変わりつつあります。だいぶまあ、疲れ取れてきたかなと。
肝臓大丈夫かい？
肝臓なの？
肝臓なんじゃないの？腎臓か。腎臓と肝臓両方。
腎臓。
腎臓。
肝臓か？
服部くん？
服部肝臓。うん。ね、大丈夫です
か？はい、大丈夫ですね。
僕はあの、はい、あの、血混じる系多いんで。
あ、そうなんですか、うん、なんかさらっと怖いこと言ってますね。
うん、うん、はい、はい、はい。うん。先決は出てませんから
ね。わかりました。
うん、はい、はい。大変でございます。
はい、
うん。ということでね、はい、疲れを休めるかなと思ったら、また仕事が立て込んでくるというですね。
はい。
こう、お客さんを集めなきゃいけない。
はい。
これが大変なんですよ。
これがやっぱりあれですね、うん、自営業たる宿命なんですよね。
そう。そううん、やっぱりお客さんを集めるっていうのはね、
はい、
結局ね、あの、うん、物を釣ってほら、僕はほら、うん、売る商売じゃないでしょ、
はい、
ね、
はい、
これ天下をそら販売すれば売れますよ、そら
売れますよね、
うん、だけど、はい、そういうわけにはいかないから、
はい、
ね、
はい、
うん、この私というおじさんの、
はい、
この何て言うんだろう、
うん、
この名声といいますか、
うん、その評判ですね、
そう、
分かりやすく言うとね、
そういうもの、まあフェイムですよね、
うん、
こういうのでやっぱりこう売らなきゃいけないもんだから、
はい、
なかなかね難しいんで、
うん
うん
うんうん、
まあかといってね、そんな何千人何万人来てもらう人はないんですけどね、うんうん、何十人でいいんですけどね、うん、ここがなかなか難しい、
そうですね、
うん、まあでもこれ地道にやっていくしかないんでね、
そうね、
うん、うん、まあ一歩一歩ね方を進めていきたいなと思っておる昨今でございますが、
そうですね、
うん、季節は春でございますよ、
はい、
うんうん、春の匂いがするね、
はい、
こう草の燃えた匂いって言うんですか、
はい、
燃えたってあの野焼きじゃないですからね、
え
ボーボー燃えてるわけじゃないですからね、あの燃える、草かんぽりに明るいと書く、
ね、
そうそうそう、燃えーってやつ、
うん、
やっぱ女子高生の太ももだよね、
そう、そうですね、そこは同意します、
本当ね、
はい、一応同意しておきましょう、
なんすかね、はい、この中高生の太ももっていうのは
何なんですかね、
あやっぱり元気だね、
元気ですね、
なんかこうエネルギッシュだね、
はい、まさかあの、うん、あれですよ、双子さんが太ももっていう話題に持ってくると思います
ね。いやいや、でも太ももというかね、
びっくりしました、
足ですよ、はい、ふくらはぎも含むですよ、
そうなんですね、
うん、
はい、
やっぱね、健康的な、いい、あれ、いいですね、
はい、
うん、元気ですね、
はい、
萌えですよ、
はい、萌えですね、
うん、
わかりました、
究極の美はね、
はい、なんですか、
やっぱロリコンですよね、
はぁ、ロリコンですか、
うん、
はいはい、
双子がまずで大冒険ですよね、
どこまで、
やっぱ世の中ロリコンですよね、
はい、なんかどこまでその話題で引っ張れるかちょっと見てみたくなってきました、
やっぱね、
はい、
あの究極の美というかね、
はい、
こう一番のね、こう美しさを追求しようと思えばね、
はいはい、
やっぱロリコンですよ、
はい、どういうところが、
うん、はい、いややっぱね、あの、はい、女の子そうですけど、やっぱね、
はい、
こう自然ナチュラルな形、
やっぱ年下がいいってことなんですか、
いいとか悪いとかじゃなくて、はい、この美だよ、美、
美しさね、
やっぱね二十歳までが一番なんじゃないですか、
は
い、
ああ意味が分かりました、
要は美しさ、
いや若さの美しさのことなんですか、
そう、はい、何も矯正せずに、
うん、
何も補正せずに、
はい、
何も整形せずに、
はい、
それなりにやっぱりどんな人でもね、
うん、
一番美しい時期っていうのはその時期じゃないですか、
なるほどね、
うん、中学、まあ早い人は中学校ですよ、
はい、
まあまあ遅くても高校、
はい、
からまあその二十歳前後まで、
はい、
っていうのがやっぱ一番綺麗なんじゃないですか、
ほうほうほう、
うん、だんだんそれからくたびれてくるでしょ、
いや俺
お肌の曲がり角は25歳らしいですからね、はい、
そうなんだ、
うん、まあやっぱねこう代謝も変わってくるとね、はい、そういうことがあるんですよ、やっぱね、
うん、
あのね、女子高生、やっぱね、男たる、男子たるものね、
はい、
やっぱ行き着くところはね、
はい、
ロリコン。
あ、言い切りましたね。
うん。
はあは
あ、僕そう思うね。
わかりました。
うん。
はい。
全然怒ってねえじゃねえかよ、みたいな話ですけどね。
全然怒ってないですね、
はい。でね、今日のメヌーをちょっとこう説明
して。メヌーですね、メヌーは、今日のメヌーは。
うん、メヌーなんです。
メヌーは、
双葉太郎は怒っている、
双葉ヌーベルシノはどうですか、
でも多分稲造の方がもっと怒るわ、
ね、あ本当ですか、
うん、韓国、
あのね、あのですね。
怖い怖い怖い。声の騒音が、お前声のボリュームが倍に上がったぞ、お前。
あのね。
落ち着こうって、まだオープニング、後で喋らせてあげる。解禁さ、ボジョレ・ヌーボーじゃねえだから、バカ野郎。後で解禁させてあげるから。解禁、
ボジョレ・ヌーボー。
さあさあさあ、はい、ちょっと待って、ちょっと待って。
鮮度が落ちるよ、早く。
まだメヌーの段階ですから。
メヌーの段階。
ちゃんと料理が来てから喋りなさい。
メヌーね。
ね。ね、はいうんで、はい、後半は、稲造の社畜の現状について。
いや、そんなこと喋るのか。
これは二葉太郎が代弁する形でですね。
わかりました
。これは、まあ、いろいろ今までね、暴言絡みでね、いろいろ言ってきましたけど、まあ、稲造の社畜状態を含むですよ。
はい、
うん。含む、うん、その、やっぱ世の中の状態と、
うん、
それに適応していない会社の現状。
うん、まあね、うん、正直言って、うちの兄貴、本当に兄弟いるんですけど、上に。うん、うちの兄貴も、同業他社というか、
うん、まあまあまあ、一応ね。
なんですよ。一応、うん、水関係というか。
メインではないけどね。
うん、でね、そう、今日ね、話す機会があって、お前、給料いくらなんだって言われて、手取り額を言った
ん
ですよ、
うん。
なんて言ったと思います？
なんて言ったの？
ひでえなって言われました。
ひどいですよ、
は
あ、本当にひどいですよ、
はあ、
これね、あの徴用工問題じゃないですけどね、あの本当に徴用工ですよマジで。
あのね、あの
資産差し押さえですよ。
あの前回ですね、あのあれですよ、マンゴルモア伝説で社畜、アイモントゥデスって言いましたけど、あのそんな感じですね。
そういう気にもなりますわ、っていう
ですですよ。
ちょっと今日お話をね、
は
い、していきたいと思いますので、まあね、暴言の数々、
そうですか、
お聞きいただきたいと思います、
はい、
最後までお聞き苦しい点しかないと思いますけれどもよろしくお願いいたします。
わかりました。
腐りかけのみかん、カットカリ。
皆さんお元気ですか？ずんこです。今日は双葉さんが毒を吐くと公言しています。果たしてどんな毒になるんでしょうか？まあおおよそ見当はつくのですが、一体どういうトークになってしまうんでしょう。そういえば双葉さん、前回のトークで商品券に目がくらんで携帯会社を乗り換えた話をされてましたが、その後パソコンを更新して LINE を使用したらセキュリティに引っかかってとんでもないことになってしまったらしいです。自営業も何かと大変ですね。そんないろんなことが起こる双葉さん、話題には事欠かないようです。くさみか、聞いてね。
全然面白くねえじゃないかよ、チキショウ。
これがうまいんだ、バカ野郎。くさみか。
解き放たれる瞬間を、悲しくなってきた。
ということで今撮ってますんで。
あ、そうですか。
途中からね。もう本当壊れてますんでね。
壊れてますね。
アイモンジューデスばっかり言ってますんで、ね。祈りを捧げては祈りさせても一緒ですから、
はい、
社畜は変わりませんのでね。
社畜
ということで、
はい、
最初どっちから行く？
どっちでもいいですよ。
まず韓国から行こうか。
あのね、あのね、タツカーですけど。
お、来た来た来た。
タツカー、元二軍監督です。
どうなってんだよ、韓国はよ。
バカですね。
もう、最初から結論言うんじゃねえよ、お前よ。
あとですね。
分かってっけどよ。
あとですね、
うん。
もういい加減ですね。日本のですね。
うん、
まあ、あの、象徴で荒らせられる、陛下の悪口をですね。
うん、もう、あれ言った時点で終わりだな。
もうですね、外務省をはじめですね、自民党政権はですね、ほら怒っています。
もう、はい、切れてるやん。
そうなんです。
麻生さん、もう切るカードちらつかせてたやん。
そうなんです。もうね、ここ断絶とかまで言ってますけどね、私もですね、達川的にもですね、
おい、達川さんがだんだん、私の知り合いみたいな感じになってるぞ、お前。
ゆうさんですか？
いや、ゆうさん、ゆう
さん。達川ですけど。
本当か、達川さん、そんな喋り方してんねえよ、お前。
そうですか。
あのね、達川ですか、お前。
うまい。
そうそうだな。
あ、まあ、普通に喋りますけど、もうね、もうなんていうの、国の手をなしてないね。
もだよな。
あいつら。
何なんだろうね、
うん。
結果的に国際的に孤立し始めてんじゃん、今。
自分たちが自爆してるだけだから。
そう。だから、
地雷自分で踏んでるからね。
そんなこともわかんないのかなって思うよね。
そうなんですよ。
だから、まあ、僕もいろんな諸説をね、読んだですけどね。やっぱりその、なんて言うんだろう。利益、国益や、うん、その対外的なものよりも感情を優先する国だという評価が、まあ大体世界的な共通した見解みたいですね。
やばいよね。
から、まあ、ちょっと、僕もよく言ってるじゃないですか。
はい、
浅い。
浅いね、
うん。考えが浅いとかね、うん、浅はかって言ってますけど、うん、まあ、国レベルでいきゃそういうことにならね。
あのね、いいかげん早くね、日本にもっと辛く当たってくれれば、
うん、
日本も決断できますからね。はい、
そうなんだよね。
そうなんですよ。
うんうん、だから実際、実害が出た場合はと、うん、いうことにしてるみたいなんでね。
もうね、実害出て、出てます、最初からもう。
うん、
もういろいろね、昔からね。
まあ、まあ、言うたらね、慰安婦問題もあれ、ゆすりたかりですからね。
そうです、早く仏を返せ、前から言ってるけどね。
うん、だからまあ、あの国の場合はそういうもんなんでしょうけど。うん、
本当ですよ。
まあ、でも今回は、ちょっとやりすぎですよね。
やりすぎですよ、本当に。うん、なんか、ねえ、
うん、なんつうんだろう、本当にバカな役だってもそんなゆすり方しねえぞっていうぐらい、
うん、
なんだろう、間髪入れずに、ね、司法も三権分立もクソもないですよね。
そうなんです。
三権ともに他国を批判するっていう国はもう国家として手を成してないのはもう当たり前の話ですからね。
そうですね、う
ん、まあ本当にお粗末というか。
本当ですよ。
俺で国内見てみるといろんなインフラぶっ壊れたりしてるわけでしょ、
うん、
ね、地下鉄は死の乗り物や言われてるらしいですね。
一番ひどいの分かるでしょ、セオル号ですよ、
うん、
あれとかもみんな中学旅行生死んでますからね。
そう、セオル号って知ってますかね、うん、まあ、一応高速鉄道なんですけどね。
ああ、船
あ、セウォル号、セウォル号か、
うん。
あれ、セマウル号だ、
うん、
電車は、
うん。
そう、セウォル号もそうですし、
うん、
なんか鉄道もなんかぶっ壊れてたぞ。
なんかさ、背がつくよね、壊れるものにね。
本当に、整形でしょ、
う
ん、ね、画面ぶっ壊れるらしいですからね。
ね、日本 の不幸、三大不幸というか、
うん、
まあ、一番はですね、あの国が、近くというか隣にあることかなっていう。
まあ逆に言えば隣にあるからいろんなイチャモンつけられて、うん、まあ確かに歴史的に見ればね、
うん、
まあいろいろこっちがこうちょっかい出した時もありましたよ、そら、
うん、
ね、
うん、
朝鮮出兵ね、いろいろ何回もやってますから、
うん、あの人たちが頼んできたんですよ。でも大韓帝国の場合はね、
まあまあまあ
出兵はあれだったけどね、
細かく言えばそうですし、うん、だけどなんだろう、その辺をほじくり返してもしょうがないんだよ、結局はさ、バカ
バカだと。昔決まった決め事をね、ひっくり返せる法律があるっていうのがおかしいんです、
ね、うん、まあでもこれだけ揃えばね、ようやく無視することができたんだね、
う
ん、
そう、もうね、
うん、
もっともっと日本をね、叩いてほしい、俺は、
うん
うん、そうすれば気持ちよく日本の方は、
うん、
決断を下すことができますんで、
う
ん、
まあこれもね、はい、政治なんですよ、
はい、
と政治にほたされてる一部の連中だけなんですけどね、
うん、
バカっていうのは、うん、案外ね、若い人、
うん、
世代
はそうでもないかもね。
中国でもそうですけど、うん、若い世代っていうのは意外と冷静なんですね、
う
ん、
そう、意外と本当はね、日本が好きな人が結構
たくさんいます、
いるんじゃないかと、
うん、し大学取ってみても、うん、
はい、
やっぱ日本の大学っていうのはほらノーベル賞いっぱい毎年のように出してるわけじゃないですか、うん、まあ、研究施設としてはやっぱり世界でも有数なんですよ、
うん、
でそういうところに行きたいし、やっぱり日本語っていうのはやっぱり身近な言葉でやっぱり上手になるんだね、
うん、
韓国の人っていうのはね。だからまあ留学も非常にしやすいと、
はいはい、
いうことでやっぱ韓国からこちらに来られる若者は多いんですね、
うんうん、
ですからまあそういう人たちの夢をまあ、一方で立たないでほしいなっていうのは正直なところあるんですけどね。
まあまあそうだけど、
うん、要するに政治家バカなんですよ。
まあ政治家バカだよね、
うん、
日本以上にもう愚かしいというかね、
うんうん、まあ結果としてね、おそらくそういったことにはなるんでしょうけど、国交断絶的な近いところも多分行くと思いますけどね、
うん、まあ、まあしょうがないね、
まあミクロを通すわけにはいきませんから、まあ、
うん、
そういう人たちもまあ、当然韓国政府にはやっぱり愛想尽かすでしょうな、
しょうがないと思うけどね、ここまで言ったらね、うん、
まあ聞かしてもっていう人も多分たくさんいるでしょう、逆に、
はいはいはい、
若者の人はね、
そうね、
うんうん、だしそのやっぱりこう日本に来て自国の振る舞いを見てみるとはぁっていう人も多いみたいな話は聞くよ。
いや聞く聞くよ、
うん、
もう勘弁してよと思ってると思うよ、
たくさんいるみたいだね、
日本にいる人たちはね、
うんうん、何してくれてんねんと、
そう思ってると思うよ、
うん、いう人たちも多々いるのは間違いないね、
うん、
しかし文ちゃん
もう 俺ね、
ちょっとあれさ、ダメだな。
過去史上最低の大統領じゃないかなと思っています。
ちょっとね、はい、柔軟性がないね。
全くないね。本当にあれだよね。
なんか、リーマンショック以降からね、うん、日本へのその、
舐めてるんだよね、日本ね。
対抗措置というかね。うんうん、なんかね、中二病らしいんですよ。
あ、そうなの？
韓国政府は。
はいはい。
うん。っていうのが韓国国内で出てるそうな。
うん。
要するに、我々は、まあ、要するにさっき言った政府と一部の国民ですよ。うん、は、我々の国は、もっとその知られざる力を持っているのだけれど、発揮する場がない。
聞いていいですか？
うん。
知らざる力って何ですか？
知りません。
何ですか？
経済を引っ張るとか、そういった力、うん、要するに、世界のイニシア支部を取れるような、うん、能力とかを持っているけれども、みたいな、そういう、中二病ですよ。
なんか、
中二なのに、俺は北斗神拳の継承者だ、みたいなね。
勘違いじゃないですか、
ね、そう。
勘違い。
中二の時にそういう古代妄想するじゃん。はい、俺の手はな、取り外す式でここからミサイルが出るんだぜ、みたいな。
はいはい、
ね、そういう、ま
あ。韓国の教科書にさ、韓国の成立、言っちゃってるけど、
うん。
あかさ、何、もう日本より古かったりするからね。
そう。
バカじゃないかな。
いや、だからそういうことを思って、それを信じている政府と、うん、
はいはい、
それをに信じ込ませて踊っている国民がたくさんいるそうな。
なるほど。
徴用工連中とかもそうだけど。
うん。
うん、
まあとにかくね、
うん、
あそこまでいろいろ言ってくれたじゃないですか、
うん、
日本のことを、
うん、
しかも天皇陛下のこととかも含めて、
もうね、天皇陛下に謝罪せよってお前さ、うん、ってもう何考え、どうせ謝罪したってさ、またややこい言うわけでしょ。
いや、どうせね、何回謝ってもね、あいつら金金って言ってくるんですよ、うん、はい、
もうなんかね、もうしょうがない、はい、ドラ息子みたいな感じですよね。
もう金金金ですよ、多分。
もう死ね死ね死ねじゃない。
金金死ね
死ね金死ね。
そうそうそう、
ね、本当もう沈んだ方がいいんですよ、うん、切り取って沈めませんか。
もうね、とにかくね、あげたらあげるだけもまたちょうだいっていうのが韓国ですからね、
うん、いや、もうだからね、慰安婦問題で失敗してるのはもう今の政府はみんな知って、日本政府は知ってますんで、うん、もう徴用工関係、それ以外のことについてお金を払うことは一切ありえませんし、
うん、
アメリカがまたね、イラついてんだよな。
なんかそうみたいね。
韓国の銀行に直接、分じゃまあ話になんねえから、
うん、
銀行に直接てめえこにやろう、ドル建てしねえぞこれからみたいな。ドル買いしねえぞみたいな。
ああ、言ったんだ。
圧力かけてるみたいな。
すげえね。ドル買いしねえぞって。
ええ、
あ、そう。
もう、ドルでね、借款しないとね、韓国の経済成り立ちませんからね。
いや、もう全然成り立たない、
もう普通はね、財務省とかね、日本でいう財務省とか、うん、政治を通して言うんですけども、
はいはい、
アメリカ当局から直接銀行の方に連絡があってみたいですからね。
すごいね、
それも。まあ、その直接。
いや、大したもんですよ。
直接っていうのもすごいし。
言っていいですか？
うん。
さすが韓国さんですよね、うん。日本にはなかなかできないですよ。
うん。
素晴らしい。
え、日本にはって？
いや、日本にはなかなかそんなね、直接言われるようなことはできないんで、やっぱさすが韓国さんですね。
ああ、そういうことね。
ええ。やっぱり、こう、僕、全然撤回します。日本より優れてますよ。国際感覚が。
いや、本当かよ。いや、だから、逆だよ。
分かってる分かってる。
だから、文大統領を、
はい、
経由しなかったっていうのが、まず一つ、お笑い話ですよね。
いや、もうね、政府として見てないんじゃないの。
そうそう、あいつに言ってもダメだっていうのは、もうアメリカはすでにもう見通し。
そうね。
うん。ワシントンで、デキンとか書いてましたけどね。
デキンですか？
はい、デキンですね。風俗店における三股渡そうみたいな感じですね。デキンですよね。
デキンなんですね。
タレントなのにできんっていうね、
はい、
国なのにできんっていう、
ね、
もうすごいことですけどね。
いや、
そういう状態まで今陥ってるそうな。
そういう国にまだ遊びに行っちゃう人がいるんですかね。
いるみたいですね。
行ってもいいけどね、まあ、
まあ、
俺は行かないですけど、
ミッションうまいですからね、
はい、
ただいつ何が起こっても分からないよっていうちょっと怖さはありますよね。できんですよ、できん。
できん。できんとか言われたくない。
まあ、まずでも、そのビザ発行したりとか、関税を乗っけたりとかっていう作戦もいっぱい全部発行する準備はできてるみたいですな。
うん、まあでもさ、うん、日本にいる、日本で一生懸命さ、
うん、
真面目に働いてる研究者の人とかいろいろいると思う。
いっぱいいますよ。職員さんもそうですしね。
商社の人とか、うん、そういうちゃんとしたね、人は、 さっき言ったようにものすごく落胆したりしてるでしょうね。
まあだと思いますよ、うん、政府の先行き一番不安してるのがそういう人じゃないですか。
うん、そうね、うん、だからさ民間レベルからさ自分の国がおかしいっていうことをさ、
うん、
全体で言っていかなきゃいけないんじゃないです
か。いけないんだけど、うん、やっぱずっと韓国にいて、うん、韓国の常識に染まっちゃってる人は、うん、そうはならないんでしょうな。
まあ日本が悪いってなっちゃうんだね、
うんうん、だからまあ、あれいつか言ったっけ俺教育の話したっけ。
なんだ何の話だっけ。
大学入試センター試験の改革の話。
ああ言ってない
か。まだ言ってないか。
うん言ってないか。
あこれもちょっと時間話そうか、
はい、
これひどいんですわ、
はい、
うん。でうちの息子がね1年目に当たるんでも特に僕怒ってるんですけど、
はいはいはい、
これは政府トップダウンって言いますから、これは自民党に対しての僕の怒りになるのかな。
あ言ってください、
うんうん、だそういうのもありますよ、はい、実際問題ね、はいはいはい、だけどここまでこけたのにね、
うん、
さらにこけてこけてこけ倒してるじゃないですか、
うん、
文政権、
はい、だってそうですよ、うん、
だからもう要するにあれですよ、うん、共通の敵がいなくなったってアメリカ言ってるんですけどね、
うん、
要するに共通の敵、今まで米韓の軍事協定の共通の敵っていうのは中国であり北朝鮮であったわけなんですよ。
そうですね、うん、
それが韓国は中国におもねり、
うん、
北朝鮮とスリスリしてると、
うん、まあ昔に戻ってるだけじゃないですか、
うん、ということは共通の敵じゃないですよね、
はい
はい、昔に戻ってるアメリカとしては韓国も敵なんですよ、
はい、
になるわけですよ。
そうですね、
そうされるとね、
はい、
どうしようもなく、
うん、
だからその辺のジレンマというか苛立ちは日本よりむしろアメリカの方が募ってるみたいですな、
うんうん、まああれだよ在韓米軍もう撤退したらいいよ、
うん、それももちろん、うん、ちらつかせてるそうです
っていう。簡単に俺も言うけどそうなったら日本がねもっと大変なことになっちゃうからね。
いやどうかな、うん、在日米軍は相変わらずねいるからね、
うん、まあとにかくでもね許せないのはやっぱりこうなんかあいつらの言い分ってさまるで泥棒とか山賊みたいな言い分じゃん。
そうそうそう。そのに TPP に入ってこうとしてるから、
うん、
TPP も拒否するって言ってましたからね。参加を、うん、拒否するって言ってましたからね。
もうさなんだろうとにかくねイチャモンつけてばっかりじゃん国のくせに、
うん、
国なんだからもうちょっとさちゃんと国らしいさやり方で言ってくればいいけどもうとにかく泥棒みたいな感じ、
まあ、逆に戦争には発展しないんだよね、は
あ、もうなんかねバカらしくなってくるの相手するのが。そう
だから村八分状態になる、
うん、でしょうね、
ざるを得ない状況でしょうな、
でしょうね。
で脅威感はないのよ全然、
はいはいはい、
譲りたかりですから、
はい、
無視すりゃいいんで、はい、それ以上ことは荒げることはないんで、まあ日韓で戦争ってことはまずありえないでしょう、
まあね、
現状のまんまではね、
まあ、ないでしょうけどね、
うん、そんな火種じゃない。むしろもうバカにして無視するっていうレベルがマックスになっていくのかなっていう、
うん、
だからそれがまあ世界的に広がっていくのかなというイメージですよね。
まあでもねあんな国が隣り合ったらね日本人も疲弊しますよ。いい加減、
うん、もう疲れてる、
疲れてるね、
うん、まあ、政府は切れてるから、
うん、
まあまあ、うんうん、日本としてはこの態度でいいのかな、
まあ、俺はこのまま平常運転でね、うん、どんどんどんどん日本の悪口をねもっと言ってもらえればいいなと思いますね、
うん、
はい。
まあ、実害が出た時に用意どんでも準備はできてるみたいですからね、うん、
はい、
まあ、うん、
はい、
かなり左寄りの記事もありましたけどね、
うん、
ちょっと見てて面白かったですけどね、
うん、
まあでもまあ、うん、選択肢としてはもう何らかの制裁発行という流れで最終的には国交断絶と、
うん、
それでも続けたらね、
そうね、
っていうことになるでしょう。段階的な制裁になるんでしょうね。
もうどうぞやりたければ日本の悪口を言い続けてお続けくださいとしか言えないので、
まあどういうことになるだろうね、はあ、どっちにしてもね、
こっちとしてはさ別に向こうことを荒立てることなくね、はい、もうこっちはやることやってますからお好きにどうぞというところだと思いますよ、はい、
まあね今の韓国情勢本当に、うん、韓国がなんか一人踊っててね、
うん、
あの世界がねいぶかしげに見てるというような状況ですよね。
なんだあいつらはと思ってる
よね、
何
やりたいんだろうあの国みたいな、
うん、そうそうそう、
日本までもそういうスタンスになってきてますからね、
うん、もう今まで優しかったよね日本ね。
まあ優しいというかまあ、うん、
いやまあだから責任感も感じてたかもしれないけど、
うん、そういうとこでしょうよ。
まあいい加減にしてほしい。
あいつらのゆすりたかりに真っ正面から、
うん、
ちょっと対応しすぎたなっていうところでしょうね。
そのさ対応しすぎたせいでさ、
うん、
日本人がいっぱい苦しんでるというか、要は日本のお金をすぐ海外に出すやん、ああやって、
うんうんうん、
ああいうのも出しすぎなんだよはっきり言えば、
うん
うん、もっとねもっと10年前20年前からね甘やかさずにね自民党政権がちゃんとやっとけば焦げになってないとよ。
まあでもたらればしょうがないでしょ、うん、でも一応真正面から今までちゃんと取り組んできたんだから、うん、っていうあのもう大義名分があるわけだから、
だからもうこれ以上はもういいじゃんと。
そうだから今から無視すりゃいいじゃん、うん、そうそう今までちゃんとやったでしょ、
うん、
でそれちゃんともうそれは胸張って言えるぐらいちゃんと対応してるんだから、そう
だからこれからはね、うん、もっと助けないけどダメですよっていう論調じゃなくて、
もういいからもうフェーズ
は
変わってるんだよ。
もうフェ、うん、だからね、うん、とにかくね、日本は確固たる対応で、
うん、
もうダメだと思ったらもうお付き合いができないでしょうがないと思ってくださいよと思いますね、
うん、だから逆にね河野さんとかね、はいはい、その河野家談話とかその社民党の云々とかある、うん、社会党か
昔ね、うん、
僕もそれも全部ねこうなってしまったらね、うん、これ OK だと思うんですよ、
うん、
逆にその時代もどの時代もちゃんと対応してますから、
うん、
韓国側からすれば、うん、に対しては一応誠心誠意対応してるんですから、うん、っていうもう裏付けがしっかり今残ってるわけでしょ。
そうですね、
うん、ここから先無視するこれはいい名分ですよ。
そうですね、そうですね、
よくやってくれたになると思いますよ、
うん
うん、だからこっちに後ろ暗いところはもう
ない、ね、
ないよってはっきり言えちゃう、
う
ん、だからもう無視するフェーズでいいのかなと思いますけどね。
なるほど、
まあね、どう振り返ったってね、若い時代には戻れない、うん、あの頃のチンポコの角度には戻れない、
まあ、そうですね、
はい、だから過去をねあやこや言っても、うん、あの時が失敗だった、あの席がもうどうでもいいんだよ、
まあ、これからですね。
そう、これから先しかない、うん、あいつらの言う未来的な関係で中途半端すぎるバカやろ、じゃあやめとけボケとみながらね、
まあそうですよ
死んどけボケ女の、うん、
まあ一度ね、そのなんていうの、他の国が助けてくれるありがたさみたいなのをね、骨身に染みた方がいいと思いますね。
あいつら骨身に染みないの、
もう全然
骨身にキムチばっか食ってるから、
まあそれは
バカじゃないの、
まあとにかくバカじゃないのと思いますよ
あんまり言うとこの辺はねちょっとね、うん、あの人種差別になるから、
ね、そうですね、
その分毒は後半に回したいと思います。
はい、
はい、
はい、全然面白くねえじゃないかよ月翔、
これがうまいんだバカ野郎。サミが
前半のトークいかがでしたか。やっぱりお隣の国のお話でしたね。戦争により日本人が受けた心の傷は今でもいろいろな形で残っていると思います。二度と戦争になってほしくないですね。となると後半はやっぱり稲造さんの話題なんですかね。それにしても景気は確かに良くなりつつあるし、無茶な働き方も幾分か改善されてきているようですが、まだまだ根本的な解決には程遠いですね。日本人の特性ということなのかもしれません。生きてりゃいつかいいことあるさ。くさみか、聞いてね。
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様のタバタロウと
皆様のタ
バタロウと皆様のみかん。
さあ後半でございます。
はい、後半ですね。
いよいよですね。
いよいよですか。
はい、
はい、
毒まず毒を吐くためにですね、一、う
ん、
つちょっとご提案があります。
何ですか。
いつもは15分前後で後半終わるんですけど、
はい、
エンドレス、
まあとにかくとにかくついていけそうなとこまでついていきますよ。
絶好、いやついていきますよって稲造があれだよ、
はい、
吐かなきゃ
吐くつもりですけど、
うんうん、まあどうしても在籍してるからね。
在籍してますから私ね、うんうん、
まあ犯人犯人奥歯になんかこう何、うん、こうなんか挟がったような表現をする場合は、
はい、
私が、
はい、
切ってご覧に入れます。
はいはいはい、
うん、ということでいかがですか。
まあいいですよ、まあ、うん、まあ今日ね、いろいろ聞かれたと、うちの兄にね、
そうそう、その話からまずしょうよ。
社内で、
うん、
お前会社入って何年なんのって聞かれて、
社内、あ、車の中ね、
車の中で、
はいはいはいはい、
で、まあ、今の会社に入って20年だよって言って、
うんうん、
で、やっぱり給料の話になったでし
ょ。それはなるよね、
向こうが聞いてきた、
うん、
で、まあ、真実というか事実を述べたら、
うん、
はぁって言ってたんですね。
う
ん、
そりゃそうだろう。
はぁって。
はぁよ。
はぁって言ってた。
フリーターとトントンですからね。
なんか、
うん、
大丈夫って言われた、
うん、
けどね。
大丈夫ですよ。
ああ、そりゃしんどいねっていう、
うん、
しんどいっていうか、 何それって言われた、
うん、
バカじゃないのみたいなこと言われた。
いやそうやろね、うん、もうしんどいとかいいとか悪いとかのレベルを超えてるもんね、
うん、と言われたのよ、
うん、
だ要はお前それ生活できんやろって、
うん、
いやうちの兄 4,50 万もらってるんですよ。
まあそれはまあもらっててもおかしくないですよね、
うん、
まあ今日はちょっとまずその次元の話まではいかないんですけど、
まあ、まあ、言われたのがね、
うん、
まあまかり間違って仕事ができないにしてもお前の年だったら、
うん、
最低いくらいくらぐらいは普通はいるあるでしょう。
そこそこそこなんですよ。
それぐらいの仕事はしてるでしょうと、
うん、
いうふうには言われました。
そこなんですよ。
え、
うん、それなんですね。ね、東京都の、
は
あ、最低賃金、
は
あ、この度4桁に乗りました。
あ、4桁乗ったんだ。
はい、1000円超えました。
超えたんだ。
福岡の最低賃金も、
うん、
一頃は710円前後だったんですけど、
は
あ、今は100円ちょっと上がっております。830円ぐらい上がってます。
30か40ぐらい、
はい、
うん、
100円ぐらい上がってます、
はいはい、
バイトの1時間の給料です、
はいはい、うん、
つまり、うん、1日だいたいフルタイムで働いて7時間8時間でしょ、
はいはい、
まあ、8時間8号40、まあ、サブロ協定うんぬんでいくと8時ね、
うん、
あの一応は、8時間ですから、
うん、
そうすると800円上がってるわけですよ、
はいはいはい、
稲造さんが20年って言ってましたけど、
はい、
まあ、20年前、
はい、
今大阪の登ること20年前、
うん、
最賃600円台でした、
はい、
ですから時給700円っていうのが普通でした、
うん、
福岡地方。
そうね、
うん、だから大体ね150円近く上がってます。時給の最賃っていうのが、
はいはい、
うんうん、それでちょっと考えてみましょうよって話です。150円が上がってて1日8時間、
はい、
ということは1日1200円日給が上がってるんです、
はいはい、
バイトさん、
うん、
週5日働きます、
うん、
週6000円上がります、
うん、
4週間上がります、
うん、
24000上がってます。月収にして2万から3万上がって当然なんですね、うん、稲造さんがこの20年間上がった月給は、
いくら
何千円上がった。
分かんないけど、とにかくね究極的に基本給が低いですね、
うん、手取りで13、14弱やったっけ、
初任給、初任給12万5000円だったとよ。
ああ、それが今15ぐらいまで上がってる。
うん、それにしてもね何年いますかって話なんです、
うん、
まあね、
それがまあ普通に1年目のバイト最賃ですよね、
は
あ、今最賃で計算した、バイトの金額でございます。今度は金額の合計を考えていくとですな、
うん、
800何十円、
はい、
ね、1時間はは8時間働いて6500円ぐらいきます、
はい、
もっとくるかな、6,700円くるかな、ね、まあ、7,000円ぐらいですよ。
はいはいはい、はい、
うん、でそれを5日間すると35,000円、
うん、
4週間すると14万円ぐらいになるんですね、
うん、まあ、そう
ね、14万か14万、うん、手取り15万だよね、
うん、
バイトの最低の人で14万稼ぎ、まあ、もちろんなんか払うもん出てくるでしょうけど、
はい、
14万も稼げばだけど、うん、それぐらい来るんですわ、
うん、
バイトですよ、
うん、
責任何にも問われないんですよ、うん、職員じゃないんですから、
うん、
これで14万ですよ、
うん、
職員っていうのは責任を取るんです。
そうだね、う
ん、少なくとも、
はあ、
パートさんバイトさんよりも責任が重いんです、
うん、
ね。でいざ責任が重い役所なのか、さっき言ったように40万50万、
うん、
なるわけでしょ、
うん、
何のためかっていうと責任なんですよ、
うん、
それだけの、
うん、
仕事できるできないともかく責任なんですよ、
うん、
うん、正社員っていうのは責任だから、契約社員の人が置いたをした、はい、責任は職員なんです。
はいはい、
うん、引いてはその上司なんです。だからその上に行くに従って給料が高くなっていくんですね。わ、うん、かりますか今の話。
まあね、
もう手取り15万ですよ。15万。
もう俺ね、喋りたくないか喋れないんですけど。
バカでしょ。
まあ俺は
思いません。
俺な20年なんだろうって思うよね。
何なんですかって話ですよ、
うん
うん、でまあはっきり言ってしまえばの話なんですが、私もまあ一人だけね、
うん、
残業がつかなかったりとかね、
はいはい、
他の職員の人はつくのにつかないとかね、
はい、
他の人はあるのに退職金がないとかね、まあもう要するに何ぼ働いても、あれなんですよ、
は
はい、給料上がらないんですね、はい、だから結局その何歩働いても安いってんで仕事は僕に押し付けられるわけですよ。
あ、なるほど。
こいつが単価安いからっちゅうんでね、
はいはい、
だから4人分5人分はしてたんですよ。
あ、仕事をね、
うん、体壊しますよ、
そう、ね、
壊しました
壊しました、
うん、あの頃は微妙ですけど今なら完全に訴えたら勝ちます。
そうかもね、
はい、まあ、やりませんけどね。だけど、稲造さんの場合はこれは あれでしょ、徴用工問題でいうとこの徴用工どころじゃないですよね、もう奴隷ですよね。
スレイブですか、
うん、だからね、徴用工で問題言ってるやつに聞きたいんですけど、はい、あんな物言いをしてるってことは、給料払われなかったんでしょうね。
いや、徴用工めちゃくちゃ金持ちだったんじゃなかった、給料、
一方ではものすごくこう給料、あのね、うん、徴用工 あの韓国のバカどもにも言いたいんですけど、
はい、
徴用工って無理やり働かされたとかってブーブー言うてますけど、
はい、
あれですよ、ちゃんと仕事があってお給料もらえてるってことはそれはちゃんと仕事として成立してるわけですよ。
そうですね、
ね、
う
ん、で結構生活さ、何畳食ってました、
富裕層ですよ徴用工の人だった
ね、
何
畳食ってました、
畳食ってない
です、ね、あいつら
食ってないです、ね、
キャベツばっかでした晩ご飯、
うん、食ってないですね、
ちゃんと普通に食ってるでしょ、
うん、
食えてきたでしょ、子供もいるんでしょ、うん、
いるでしょう、
ね、うん、結婚したわけでしょ、
結婚したわけでしょ、
これで国の差し押さえちゃんじゃろバカお前死ねお前バカ野郎こっちとらお前月収15万で働いてる日本人もいるんだよバカ野郎韓国人これだあ何が徴用工で国を挙げて裁判所もアマちゃんやなお前ら来るやろバカやろ本当にもう何が三権分立だ韓国お前もちゃんちゃんおかしいで解体しろバカやろお前
本当にそう思う
消えてしまえお前お前なんか国やんだ国だ本当にもうゴキブリの集まりじゃんバカやろ、ま
あ、国の手はなしてない
ふざけんじゃないよお前ら本当にもう裁判所のバカやろみんな死ね、うん、お前なんか裁判官の資格なんかねえんだよ市場に市場を重ねやがって法に対してだけ左右されバカかお前に欲に左右されてんだろお前悔しかったら無給でやってみろバカ野郎アホかあと政治家ブンブン
あブン大統領ね
お前ブンブンブン蜂が飛ぶかお前は頭の周りはハエが高っとるだけじゃんかお前はああ脳みそのお前腐っとんねん腐っとんねん脳みそが味噌が腐っとんねん臭い臭い本当にもうどうせあれだろ、加齢臭ばっかりすんだろ、お前の頭。くせえな、これやろ。え本当にもう、うんこ乗せとけ、うんこでも。うんこで髪洗っとけ、バカ。本当に。まあ、そういうことでございますよ。
はい、
ね、
はい、
でそういう人もいる、
はい。
でも、いちゃいけないんです、一方で。
そうね。
はい。だから、なんか、わけのわからん評価制度を入れてるわけでしょ。
まあ、まあどこにもあるような感じ
で、まあまあ大体どこでもありますよ、
はい、
でもね成果主義とか能力とかって言いますけど、
はい、
まずは結婚して、
はい
ね、まあ、できるかどうかはその人の、それは問題もありますよ、
はい、
結果としてでも、物理的にも結婚できないんですよこの金額じゃ
できないしね
どうするの
あもう首くくろうかなと思って
る、うん、だから結婚できない状態で20年間放置して知らぬ存ぜぬしかも評価で評価しないとか抜かしとったわけでしょ。
あまあ過去の
お宅の
過去の人は
過去のお偉方は
そうらしいですね。
飛ばしたくせに飛ばした先の評価はしないとかいう非常に無責任かつバカなもう指導者としてはもう風上にも置けないような発言をしてたわけでしょ。
まあね、
うん、そう人を飛ばして評価しないってどういうことなんですか。
まあだからとにかくね、
まあ、そういう多分さ会社とかもあるんでしょきっと、うん、左遷先の評価はしねえとか。
あそういう人もいるんでしょうね。
しねえよ。
まあひどいよね。
もういい加減しねえよ。
あ
れそいつあれだよな、久留米大学病院でガンで入院してたんだろ。
まあそこまで
知らない。バカ
そこまで
知らない。あれバカ。
あ
俺でその後俺の親父がそこで入院して俺の親父が早く死んでどういうことやねん。
あそうだよな。
俺もちょっとムカつく配信ね。もう本当死ねえやいい加減死ね、うん、もうでも誰も望まれてないけど死ね、もう先だからもう、
まあね、
もったい金がもったいないみたい死ねえじゃ、
うん、
あ死ね死ね消えろ。
いやそれぐらいだ、うん、とにかく、
うんうん、
ね双子さんもね、
うん、
思うところある
っていうことなんですよ、うん、でその温床結果がそれでしょ、
はい、
でそれを変えようともしないわけですよ。
まあね
ケツの穴がちっちゃいのお前らあそんなケツの穴でよくクソが垂れれるのおい肛門活躍筋は緩まないのかアナルセックスでもしたらどうだ開発してごらんああそれぐらいもうちょっと緩く考えてごらん、
まあ、
誰もベースを上げろって言ってるんじゃないのよ。ボーナスだけ大きくして補填する方法もあるでしょ、まあ、あなたたちの頭は何のためについてるの、うん、バカじゃないの。
まあでもね、
柔軟に考えたらどうなの、何で考えられないの、うん、自分の身が可愛いから。そうだよね、育児がないからね、本当に汚い人間になっちゃったもんだよ ね、
まあ、ね、
外から見てたらね、本当にそういう姿勢ね、ちゃんちゃらおかしいよ。もうちょっと服脱いで裸でぶつからんかいボケこら、勝負してみろ俺、こっちからよ俺っていう話ですよね、
まあ、
ええー、
いやまあだからとにかくね、やっぱこうもっと早く決断するべきだったかなと思う時があるですよ。
まあそれはともかく現状までそういうサンプルが残ったってことはいいことですよね、うん、もう完全にこれ会社側の不手際ですからね。
まあね、
うん、ひどいですよ。生活できだから評この状態で評価しないって、まあ、生活できない状態に追い込んで評価できない、これ徴用工よりひどいっていうか、これもう本当最悪ですよ。
いや俺が聞きたいのはさ、
ブラック、
うん、まずさ、うん、その俺が足が悪いから取らなきゃいけないから仕方なく取ったのか、だから安くてもいいと思って、
そんなもん取ったやつのせいにするっていう時点でももう経営者上司として失格やんけ。
うん、
ちゃんと自分の身削ってても面倒見たらんかい、
まあ、
それが上司じゃろうがやな、それぐらいもらっとるやろ。
そう思ってないからじゃない、
てめえの懐温めるだけで上司でえばっとんじゃねえだバカ野郎。だから決断はちっちゃいんだよお前ら、自分が損して苦しんででも人を助けるぐらいの度胸ないのかお前らには、
うん、まあ、だからほっとかれたんでしょうね。
本当にもうしょうがないね。本当にもう、
まあ、
男じゃないねってか、もう人間じゃないね、めめしいね、めめしいっていう表現もおかしいね、女の人もいい人いっぱいいるからな、
うん、そう
だね。まあ要するにうんぽだな、
とにかくこう、うん、なんだろうな、
ケツの穴がちっちゃいね
なん
ってことだな、
うん、あのね、
ほんとアナルした方がいいよ。うん、
あの同じ社員なんだからさ、俺が言いたい、うん、一言言いたいのは、
いえいえ、
同じ社員なんだからね、
うん、
等しくそのチャンスを与えなさいよ。
う
ん、うん、なんだあの評価制度って。
もうだからね、あのね、
レベルいくつとかさ、
あのさ、同じ人間だと仮定して評価してるでしょ。みんな同じ能力だとしてバカじゃないの、うん、人にはいろいろあるんだよ。それを掌握して把握して、雇っていく、それが社会貢献っていうものなのね。だからできる人だけできて、できない人を弾く、そんなのバカでもできるんだよ。
まあそういう人はダメだね。
だって一目でわかるもん、まあ、俺だって塾だってできないやつ弾こうと思ったらもう初日できるもん、あこじダメだと思う、もうわかるからね、
うん、
それをやっぱり家族として、うん、家族としてっておかしいけど、社員として会社として一つのコミュニティ団体としてやっぱりやっていくために、うん、みんな雇用していかなきゃいけないっていうのが日本人としての立場でしょ。
まあね、
うん、それがひいては貢献、社会に貢献する、雇用の促進とかそういう国の施策につながる会社なんですよ。だから結局組合も作らないような財団だったわけでしょ、
まあ、
要するに浄化というかそういう発展的な建設的な意見っていうのはみんな黙殺してきたわけでしょ、
うん
うん、だから結果的にこういう旧態依然とした時代遅れの会社が成長するわけよね、うん、まあ成長するか、まあ、そのうちまあされていくとは思うけどね、うん、だからこれから急速に変わりますからね、時代は本当に取り残されますよ。あと10年以上ある人はもう本当に考え直した方がいいですよ、これを機に、うん、世の中そんな甘くないですからね、うん、旧態依然としてぬくぬくっと自分だけ守れると思ったら大間違いですからね、うん、もうちょっと勝負しないと、うん、もう一歩間違ったら俺だってね、首くくりますよ。だけどそれも勝負ですから、
うん、
もうやり始めた以上は突き進みますよ、戦いますよ、血流したって戦いますよ、たとえもう自分が苦しもうがいないと助けますよ、うん、それがヤクザじゃないけどそれが人の道ってもんでしょうかね。なんか会社揃ってわけのわからんことやってるんですか、バカじゃないですか。勇気を持とうよもうちょっと、
まあ、
ね、
うん、まあとにかく、
うん、若者よ勇気を持て。いやあんま高くないか、
簡単に言ったらさ、
うん、
俺のことをよく知ってる人は何人もいるはずなんですよ、
うん、
で多分その俺がその多分俺のその 本邦を知ってる人がいてね、
うん、
1人じゃないですよ、
うんうんうん、
多分上層部が知らないと嘘になりますよ、
うん、
それを何も言わないからってさ、
うん、
これでずっと20年間経ってね食っていけてると思ってるのかなと思って
だからもう、
毎月ねマイナス口座なんよ俺。
そうそうそうそう、
もう恥ずかしくて死にたいったいね。
お
う、うん、
あの自殺者出したいんですかお宅の会社。
いやまあ、いや俺はとにかくもう期待はしてないんで。
いやでも稲造だから生きてるのかもしれないし、もう他の人だったら多分自殺してる人もいるかもよ。
まあ転職すればよかったなと思うよね。
いやでもそれでもだからそれを待ち望んでるなら待ち望んでるね。あのさ、うん、早期退職者だってね、退職金上乗せして辞めさせるんだよ、
うん、
な、
うん、
だからそういうこともしようとしないじゃん。
あ
逆に、
まあまあね、
うん、でじーっと辞めるの待ってるような状態、卑怯だよね。
まあ、卑怯、いや、うん、そういう環境を作ろうっていうのは卑怯だよね。
卑怯だよね、本当に。うん、だからね、あのね、勇気がないというかね、なんだろう、やっぱ外に出て思うけど、辞めてから思うけどさ、小さいんだわ。
人が悪いんじゃない？その時の偉い人が。
いや、それもある。やっぱね、ちっちゃくなってしまわないといけないみたいな、変なね、あの責務義務感みたいなものはあるのよ。目立っちゃいけねえみたいな。
あ、
目立ったら潰されるか、
はいはい、
まあ要するに上から叩かれるか横から叩かれるかですよ、
うん、
仕事量で潰されるかとかね、
うん、
そういう心配ばかりして生きてなきゃいけないわけですよ、
うん
うん、だから必然的に暗いもんな。
まあね、
うん、やっぱり元気なくなるよ。うん、やっぱモチベーションだけで成り立ってた会社なんでしょ、
うん、まあそうで
しょ。組合もないですから、 そのモチベーションさえそぐシステムを導入した結果今ですよ。元気あるんですかお宅の会社。
ないんじゃないですか。
静かでしょ、
うん、まあ俺は少なくともなんだろうね。
いや俺もね行きたくなかったというか、なんかなんやろ、ものすごく気が重かったもんね。
要は頑張ってても何にもなんかさ、なんだろう、要は口だけっていうか、うん、期待してるっていう口だけっていうか、
やっぱ週1回休み欲しかったもんね。ないと生きていけなかったもんね。
そうだよね。
でも俺この1年間さ、まあ、前も言ったと思うけど、
うん、
ちょうど去年の4月から、
うん、
ほぼ1年、まあ、3月ぐらいかな、
はい、
春季講習から1年間で全くまともに休んだら5日です。
はいはい、そうなんだ。
うん、1日も休んだってのは5日です。
へ、
でそのうち、2日は親父の葬式です。
はいはい、
うん、と通夜です、はい、だから実質休みと思って休んだら3日です、
うん、
365日中3日です、うん、何にも仕事しなかったな今日っていうのは3日です、
うん、
だけど楽しかったもんね。もう全然休もうと思わないもんね。だけど前の会社の時はやっぱり2週間働き続けたらもう無理、きつい、
きつい、ね、
うん、もうなんか病みそうになる。
まあ病むよ。
うん、なんぼ頑張ったって1円も上がらんしね、
うん
うん、だから何のために誰のためにやってるのかもさっぱり分かんなかったし、うん、なんかね、やればやるほど苦しみが増すんですよね、うん、で休みが例えば6日間の長期休暇に入りました、
はい、
ね、1日目からあと5日って数えるような日々ですよ。
それはしんどいね、
うん、もうなんかそういう感覚に陥ってしまうんです。
それはしんどいな。
うん、だから今の状態で6日だったらよし何しようかねぐらいな感じになるんですけど、前の会社の時はそんな元気出なかったですね。で正直言って子供が出たら責任が出て楽しまって、よし頑張らなきゃなる、全然なりませんでした。うん、こんなもんかなと思いましたけど、今の仕事でやってたら多分やる気になってると思います。そういう記録が湧かないんですね。結局湧いてなかったんですね。うん、まあ、だから僕にも責任があるといえばあるんですけど、そういうモチベーションを知らない間にそがれている会社であるということは認識されている方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
いかがでしょうかね、
まあ、
エンディング。さあ時は流れてエンディングでございます。
はい、
ドクドクドクドクドクドクってあまりあでも結構毒だったか。
いや俺はあんま喋ってないです
けど、ね、あ、そうか、だから中盤毒俺入ってた気がするな。
入ったね、
うん、
いやまあだからね、
うん、
20年もうあと あれですよ、あの明後日とかで経つんやけど、
うん、そうだね、
意味のな、うん、意味のない20年今のところは、
うん、
こう何のために生きてきたんだろうなっていうのは実は思っている
、う
ん
う
ん、
そういうことになるよね、うん、だからまあまあその意味があるかないかっていうのもまあ今後で全部生きになる可能性もあるからね、
うん
うん、それはまあ一概には今のところ決断はできないんだろうけども、
とにかくやっぱ楽しくないのよ毎月。
そうだ、それはわかるよ、
なんだって何もあの要はさ口座がプラスにならないって辛いんですよ
だって
毎月
生きてるだけで、あの俺だってまあそれよりは多かったよ、
うん、
だけどそれでもやっぱほら家族もいてるからね、
うん、
うん、その中でやっぱり
一人でもしんどいんですよ、
うん、
あの金額って
もう給料もらった翌日もうゼロになってる時も多かったからね、
そんな話よ、
支払いが特に2人とも保育園だった時は一番きつかったもんね、
うん、
保育園代だけでやっぱ6万7万飛んでっから ね、
そうだね、
うん、で住居費とか入れるともう18万ぐらい飛んでくもんね、
とにかくね社員の本当になんていうの幸せを考えてるっていう風に歌ってるか分かんないけどさ、
うん、
多分どこの会社もそういう風に歌ってるかもしれないけど、それは一部の人 の社員の幸せじゃないかいっていう、
うん、だから会社としてちゃんとねあの歌ってる歌えてるとこは歌えてるんだよ、
うん、
さっきもねあのオフの時話したと思っていきなりステーキさんとかね、
うん、
やっぱ社員第一に考えてあるなっていう動きもあるし、
うん、
まあ一時ね経済的に閉塞してた時期が長かったんで、
うん、
なのでまあそれに比べその時はまあある意味僕もそうだったからね、その時期だったからね、リーマンショック前後の話だから、うん、だからまあその相対的に見てどこの会社も同じだなっていう感覚は同時に持ってたわけ、
うん、
だからまあだからといって、まあ、自分だけそのっていうのもあったけど、かといってやめてもなっていうのも同時にあったのね、
うん、
だけどそれからもう10年以上経ってるわけで、
うん、
まあ小中小企業までにはまあそこまで及んでないかもしれないけど、まあ、景気的には上向きだし若干ね、しかしその労働環境というものについては非常に政府が今手こ入れをして、まあ、いい方向に向かってるよね、
うん、
だからその中でその搾取状態っていうのはありえへんなっていう、さっきも冒頭に申し上げた後半の冒頭に申し上げた通り最低賃金のお話ね、
うん、
それも加味すると20年選手のお金じゃないよね、
まあね、
うん、そのくせ責任あるところに飛ばしてさ、それで評価せずにほったらかしでしょ、
はい、
うん、これはもうちょっと万死に値するですよね、
だってその間他の同じような同僚は上がっていく、
どんどん上がって評価されて上がっていく評価しないっつうんですからね、
ああ、
まあ、それは下がりはしないでしょうけど、
うん、
上がらないっていう上がらないって下がったら問題だよっていう金額ですからね、
まあね、
もうまあ直結しますからね生活にね、本当にもうひどすぎる、まあ、世の中 その障害者枠で入ってある方、今あの全社員の 2% っていうのは確か義務付けられてるはずなんですね、
うん、
ですから 2% の人は雇用何らかの形で雇用されてるはずなんですよ、
うん、
で今あの準職員とか契約社員っていうのは基本的に正社員にしろということはして、今正社員になってますんでね、うん、西鉄バスも契約社員だったんですけど、もうみんな正社員になってます運転手さんはね、うん、っていう形に戻ってきてます。やっぱ対応早いですよね大きいところはね、はい、
ああ、
だからそういうこともありますんで、
うん、
でその枠で雇用されている障害者の方の現状もちょっと知りたいなっていう気は同時にしますわね、
まあね、
うん、いかにオタクの会社がひどいのか、いやいやいやいやそんなことはないよ、どの会社もひどいんだよっていうのか、
うん、
ちょっとこの辺の現状はちょっと知りたいところではありますね、
なるほど、
だしそれがいやいや全体の問題だよって話になれば、これはイコール国の問題になるわけで、うん、やっぱり障害者の方っていうのはねいつの時代もいらっしゃいますし、
うん、いやだからさ俺障害者ってさ、
うん、
あんまり俺他の人を見ることがなくて、
うん、
福岡とか歩いててもさ、
そう、
ね、いるところにはいるんだ、いるはずなのよ、
う
ん、
子供時代はねよく見るしね、うん、そういった学校も知ってる
から、なんだろうその障害者の人ってさ本当にこう生きてるのっていうか
そう疑問になっちゃうよね、
みんなどうやって生きてるんだろう、
うん、うん、知り合いで車椅子の方で宮殿にいる方はいらっしゃいますけどね、 まあどうなん、まあ、それも肯定的なものだったから、事故かなんかだったからね。
でさ、俺みたいなさ、うん、人は幸せを望んじゃいけないのかなと思うよね。
それは憲法違反でしょ。
わかんないけど、
だから憲法違反に近いことを会社がしてるっていう時点で、
わからんけど、
いやもうだって健康で文化的なっていう部分に幸せを求めてはいけないってことは、むしろ幸せを求めていいわけだから。
でやっぱりさ、うん、その当たり前かもしれないけど、その努力してこう試験とかも受かってるやつは受かったりしてる、
うん、よく頑張ってると思うよ、まあ、
大したもんじゃないかもしれない。
いやいやいやいや、そこのそこやね。で資格でいくらって見てるからみんな不幸になんね。
まあそうだ、それはそう思うよ、
うん、東大卒が受けんのんと高卒が受けんのん、中卒が受けんのんで全然意味合いちゃうやんけ、うん、っていう部分の考えが一切ないからね。
いや だから
そこが間違いとバカの始まりなんよ。
東京 だからさ、なんとか大学は素晴らしい、他はクズだと思ってる考え方があるから、
俺が死ねって言ったバカもそげんよったな。旧大学は大学じゃねえとか言ったな。お前俺の塾でいっぺん1年間講師してみろ、いかに自分の無力さが分かるから。うん、勉強ねできる人しか相手にしてないし見てきてないから、うん、どう頑張ったって勉強できない人はいるんだよ。そういう人たちにやる気をと自信を持たせるっていうことが俺の仕事なわけ今、うん、いっぺんでいいから1年お前取り組んでみ、ま、絶対にできないからお前には
多分できないと思う、
うん、そういうことなんですよ、うん、でもそれが本当の社会貢献だと僕は思うのね。だからこそやりがいがある。
とにかくね、人をこいつはバカだとか、うん、こいつはできるとかっていうさ、うん、区別をさあなたがしていいのかってことだよね。
ダメだよ、ダメだし、
そういう風な考えでしょ、う
ん、だ自分の保身なんだよ。そういう以外の人たちは怖いんだよ、自分がない
らないみたいな、
なんか怖いから接したくないんだよね、うんうん、何されるか分かんないし、どう考えてるか分かんないと思うと怖いでしょ、まあうん、だから自分のイエスマンしか付き合わないようにするとそうなっちゃうよね、うん、だからまあそれがそもそも弱いっていう、自分は弱いですっていう証明なんだけどね、
うん、やっぱり入社10年目ぐらいでちょっと考えればよかったんかな。
まあ過去を考えても最初の話だけどしょうがないんで、うん、韓国の話もそうやけどね。まあとにかく訴えれるものは訴えてちょっとぶつかっていきましょうよ、
うん、あとにかくね、うん、あの悪いけど20年経ったからこうやって意見というか文句じゃないけど、
うん、
ちょっと自分のさ辛いところを言わせてもらうように最近なっているわけ、
うん、
これが10年やったらまだ我慢できたというか、
まあ年齢的にもねやっぱり36と46って違いますよ、うんうん、その聞き迫るもんが違いますよ、うん、当然26はもっと違うでしょ、うん、まだまだ若い部類ですから、うん、でもそれはもう当然だと思いますけど、その辺に関しても全く分かってない、
うん、だから、うん、こういうこと誰に言えばいいのかなと思ってね。
いやもうどんどんラジオでも発散しましょうし、もう直接言ってもいいですよ、うん、周りに殴りかかってもいいですよ、うん、まあ殴りかかれなかったら僕は殴ります。
いやいやいや、
はい、まあ、僕行きます、うん、首洗ってまっとけよ俺やろ。
誰に行くんだ、誰に。
え、
誰に行くの。
お金をあげるとか総務やろ。
総務、
うん、とりあえず行くぞ。ほら
総務でも関係ない人がいるから、
知らん、そん
なかわいそうやろ。
それはあなたの意見やろ、うん、俺には関係ないけど。私男女問わず行きますからね。
うん、いやまあまあ切れないでくれ。
ええ、切れますよ。本当にあのおとなしくしてた、あれはまだおとなしくしてましたからね、在籍中はね、うん、あの時と今の僕全然違いますからね。
そうだね、ていうか今のが立派だと思うよ。
いや、まあ、親父の家がだいぶ騒いでますんでね。
やばいな、
喧嘩マンですからね。
やばいな、喧嘩マンどころじゃないよ、殺戮マンになっちゃうよ。
あ、まあ、いや殺しちゃいますよ、殴りに行ってたんです
けど、殴りの度合いが強いから、
ね、スリッパで見たんですよ。うん、そうですね、
まあ、とにかくね、普段それだったらやめろよって言われるんだったらやめようかなと思う瞬間というか、俺実はやめようと思っ真剣に思ったから、
そりゃそうやろ、
何いっぱいの、そのあるところにまた帰るんだったらやめますって
、うん、分かりやすく言えば、これ分かるのかな、進展のしないがんをずっと患ってる状態なんですよ、簡単に言えば。これが伝わるかな、お宅の会社の人に。要するにずっと苦しいんですよ、治療して進まないんですけど、だから死にはしないんですよ、だけど苦しいんですわ、本当に苦しいんですわ、がんって。 その状態がずっと続いてる状態なんですね。治りもしない、進みもしない、ただほっとかれてるだけの状態ですよね。だから本当きついんですわ。でも人間ってね、やっぱね、きつい状態が長く続くと、もう勘弁してくれってなるんです。その敷地は人それぞれなんですよね。だからその部分で、例えばお宅の会社の人が病死するのと自殺するのでは全然違いますからね。でこの噂っていうのは瞬く間に流れますからね。同じ業界、特にお宅行政相手にしてるでしょ、行政経由で瞬く間に伝わりますからね。で僕ももちろんラジオでその時は広げますし、代々で。だから考え直した方がいいんじゃないですかねと思う今日この頃です。自分がもう在籍したんで、自分が在籍した高校と中学と一緒で誇りたいんですけど、とても誇れるような会社じゃありません。のでちょっとこの辺で刷新されてみてはいかがですか。勇気を持った方期待しております。
一言言わせますと、評価制度は誰も
幸福にしない、そう、要するに評価制度を変えて頭を柔軟にしろってことです。ということです。せっかくの技術を生かすためにも、抜本的に変える必要があるんじゃないかと思います。ですかね。僕このトーンって一番怖いですからね。ということで、今日はちょっと怒ってますけどね、一生懸命押し殺して今喋ってますけど、ぜひ聞いていただいて、聞かない場合はこの音源だけ、ウイルスのように送りつけますんでね。
やめ
はい、アドレスみんな知ってますからね。僕
やめてください。
はい、ということでございます。はい、やめたいと言う場合はドメインを素早く変えてください。はい、それではこれで終わりにしたいと思います。お相手は太まったのあと、
はい、
謎でした。バカしょもらえるさようなり、さようなり、次回はバカやるぞ。